常任委員会委員長報告当初予算関係抜粋令和3年度予算関係議案などを審査するため3つの常任委員会に付託され次の質問がありました。総務委員会委員長小沼秀明。
質問します。はしご付き消防車車両について。30メートル級はしご付き消防車の新規整備事業内容と市内高層建築物のすべてが消火可能となるのか伺う。
お答えします。同型車所有の静岡市で研修を予定しており、整備のない袋井市、菊川市、御前崎市と有事の際に協力体制を取ります。市内に15メートル以上の中高層建築物が200棟以上、そのうち31メートル以上の高層建築物は9棟ありますが、延焼抑制構造やスプリンクラーにて心配ないと考えています。
質問します。職員採用をウェブで行うことについて。地元をよく知る人材も必要であると考えるが、ウェブでの職員採用試験のメリットを伺う。
お答えします。遠方でも試験を受けることが可能になり、優秀な人材を幅広く採用できます。今回、大阪府、茨城県、石川県の方を採用しました。女性職員の採用も増加しています。
質問します。市税の徴収猶予特例制度について。徴収猶予特例制度による滞納繰越分の来年度以降の状況を伺う。
お答えします。徴収猶予特例制度は今年度で終了となります。今後は催告をしながら徴収を進めていきますが、滞納繰り越しになる可能性もあります。環境産業委員会委員長山本雄三。
質問します。シティプロモーションについて。シティプロモーション部門を改編する理由を伺う。
お答えします。選ばれる街の実現に向けて、地域の魅力を生かしたシティプロモーションにより人材などを呼び込み、移住定住を図るため、シティプロモーション移住促進係を設置しました。
質問します。緑茶の健康効能研究について。静岡県立大学の緑茶の健康効能研究結果に合わせた PR 方法について伺う。
お答えします。効果があることが発表された場合には、パンフレットや SNS を活用し情報発信していきたいと考えています。
質問します。地域経済活動活性化事業について。地域経済活動活性化事業費新たなビジネススタイル応援補助金を創設した目的は。
お答えします。新たな生活様式や働き方の変化に合わせた新規事業進出者を支援することで、店舗や事務所を増やし地域経済を活性化していくためです。文教厚生委員会委員長久保野愛子。
質問します。結婚新生活支援事業について。結婚新生活支援事業費補助金の算出根拠について伺う。
お答えします。昨年度の掛川市の婚姻数や他市の事業実施状況を勘案して算出しました。
質問します。老人クラブ育成事業について。シニアクラブについて制度改正をする考えはないか伺う。
お答えします。あり方について根本的なところからしっかりと考えていきます。
質問します。図書館運営について。図書購入費の減額理由について伺う。
お答えします。電子図書館システムやデジタルアーカイブの導入を進めていくため、図書購入費を減額しました。